話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。この番組でゲストの方いろんな形で来ていただけるんですが、はい、意外とこう体を動かすことって多いですよね、
は
い、
そうですね、皆さん頑張って動かしてありますね。
まあやはり視覚障害者の皆さんというのは外へ出るというのがまずちょっと一苦労があります、はい、そこにちょっと壁があったりします、はい、奥になったりするということ で、はい、で外へ出てじゃあ何をするかという時にやっぱりこういろんな形で、まあ、遊びながら体を動かしてやっぱり自分も健康になっていく、はいこうというような気持ちになりますよね、
はいはい、
で今日これからご紹介するのは旅も含めて、はい、もういろんなことをやっていらっしゃる方が今日スタジオに来ていただいてますんで、
はい、
やはりこう外へこう目を向けて、はい、皆さんが頑張っているその様子を今日もお伝えしていこうと思っております、
はい、
さあこの番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあということでスタジオにボランティアサークルサラダドレッシング代表でいらっしゃいます古川康弘さんにお越しいただいております。こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、古川です、は
い、古川さんはちょっとこわ表と言いますか、ちょっと怖そうな感じの方でいらっしゃいますが、お話してますと本当に優しい方でいらっしゃるということがだんだん分かってくると思いますが、何度かこの番組出ていただいてますよね、
はい、はい、
まずこのサラダドレッシングというのはどういうものなのか団体なのかというのを教えていただけますか。
そうですね、うん、僕が8年前に見えなくなって
8年前理由はどういう理由だったんですか。
右が緑内障、左が糖尿病性網膜症、
はい、
で、まあ、ある日突然ドクターに全盲確保してくださいって言われて見えなくなっちゃったんですけども
、右と左と理由がちょっと違ったわけですか。
僕もねよう分かんないんですよ、急なことで。
いやまあそりゃそうですけど、でも急なことだけにショックは大きかったんじゃないですか。
いやっていうのは逆にね、状況が分かんない、
はあ、
自分が目が見えなくなるっていう状況が分かんなくって、
ええ、
で病院退院してから、
はい、
だんだんだんだんあれなんか今までと世界が違うぞって感じ始めて、
それは見えなくなってきたという、
そう、全く見えなくなったもんだから、
はい、
で一応自転車も乗ろうとしたんですよ最初、乗れないし
もう見えない状態ですからね。それは危ないですからね。
そうだからもう、うん、なんか今まで当たり前だったこと、当たり前にやってたことが、うん、どんどん当たり前じゃなくなっていって、
はい、
俺目が見えなくなったんやいうのは徐々に、
うん、だから後で感じ始めはったっていう感じなんですね。
そうですね、
でやっぱり見えない世界になるとやっぱりこう気持ちとかいろんなことも変わってくる。で、実はね、まあ、古川さんはいろんなことをやっていらっしゃいまして、
はい、
本当にアウトドア派でいらっしゃるんですけれども、さっきの話なんですが、サラダドレッシングというのはどんなサークルなのか教えていただけますか、うん、
は
い、
まあ、サラダドレッシングって名前つけたのは、まあ、ドレッシングっていうのはご存知のように混ぜることによって美味しくなる、
はい、
で美味しくなることでみんなが喜ぶ、笑顔になる、っていうことでサラダドレッシングという名前なんですけども
、その混ぜるというのは何を混ぜるんですか。
それはね、まあ、そのドレッシングもそうですけども、世の中にはいろんな調味料がある、うん、
はい、
いろんな調味料を全部個性という表現に変えると、
はい、
人間も一緒だと思って、
うん、
例えば目の見え方一つでも、うん、少し見える人とか全く見えない人、いろんな人がおられます
、はい、
でやっぱり社会の中でも一緒で、はい、優しい人優しくない人も当然おられますし、子供も大人も国籍も違う人がたくさんいてるんだけども、そんな人らが別々ではなくてみんなが混ざることによって楽しい素敵な時間ができるんじゃないかなっていうことでイベントを開催するということで、そういう名前を。
何年前ぐらいに立ち上げはったんですか。
立ち上げたのは、今から7年前かな。
7年前にスタートしたということで、はいはい、で具体的にはどういうことをされてる団体なんですか？
ああ、いっぱいあって、うん、まずはまあみんなが楽しくなる場所を作る、みんながそこに行きたいという場所を作るっていうのが一番の大前提、
はい、
でその中に、まあ、パン作り講座、
はい、
それから、ネイル講座、アロマ講座、うん、でアウトドアでは毎年海辺で遊ぶ、
はい、
南淡路市で地域網
潮干狩りもやっておりました
ね、はい、でも潮干狩りは今回ちょっと中止になったんですけども、はい、でこの、7月の、6日には滋賀県の近江舞子、うん、でみんなでピザ窯でピザを焼いて、
ピザ窯持ってきあるんです
か？いやそこの場所にあるんですよ。
でしょうね、びっくりしました、
はい、ほんでみんなで勝手にトッピングして、うん、もう本当にもうてんこ盛りなようなピザ作って、
それは視覚障害者の方ばっかりが集まるわけではないんですね。
そこにはもう本当にいろんな、うん、他の障害の方もいろんな方があって、気がついたらどこに誰がいるなんてもう全然分かんなくなってしまう。
へえ。でさっきの話ですよ、やっぱりそのいろんな個性味があって、はい、混ぜこぜにして、うん、それでいい味を出すという、はい、まさにこのサラダドレッシングっていう、うん、はい、まあ、あの古川さんが考え出した、はい、そういうような団体、はい、遊び方にしていきたいというわけですね、
はいはい、そういう場所ですね、
そういう場所なんですね、
は
い、
そこが目的になる、そこに行きたいっていう目的になるような場所を作っていきたい。
その場所には誰でも行けるんですか？
はい、当然それこそ世界中から
自由なんですね。
自由です。
おで、やはりそのやる以上はこんなことするよあんなことするよって、まあ、古川さんの方から発信していかないと、はい、ということですが、
はい、
その発信の方法ってどういうふうになってるんですか？
一応自分でホームページを作ってるもんですから、そのホームページ、もしくはメールで皆さんが拡散を協力してくださるので、
うん、
おそらく1000人ぐらいの人には拡散しているんじゃないかなっていうような話も聞いたことがあるので、
はい、
そういうふうにどんどんどんどん広がっていって、で逆に古川さんのイベントのことを知りたいからこのメールアドレスに送ってほしいっていう要望も聞いたり、
うんうん、
お電話いただいたり、そういうことで皆さんの参加が広がってきているという状況です。
これやはりそう7年8年経つと相当その輪というのは膨らんでる感じですか？
おそらく、はい、そこはもう実感としてはないんですけども、例えばイベントをすると京都から奈良から兵庫県の端から来られる方がおられるのでやっぱりあそれは広がりをあるんだなっていうのは実感として。
でもね古川さんね、一つねそういうイベントをしようと思ったら一人ではなかなかできないですよね。
そうですね、うん、でも基本的には僕一人で
大変。あのこれね、まあ、うちでも事業部というイベントする部がありますが、ほら一つちょっと小さなイベントしようもんでもなかなか大変なんですよ。準備から何から場所どこにする、何する、でそれで皆さんにどう楽しんでもらえるかっていうことをいろいろ古川さん考えなあかんでしょ。
そうですね、それはもともと子供の頃、
うん、
公園で遊んでた感覚と一緒、
はあ、
公園に行けば、
ええ、
勝手になんか子供が友達がいて、うん、気がつけば何かゲームをして遊んでる、で道具がなければ木の枝使ったり石ころ使ったりして遊んでる、
はあ、
そこの延長線上、
うん、
であくまでもあとは安全性は担保しておかないとダメなので、
まあ そ, らそうで
しょ
う
ね、そこには一番神経使います、
はあ、
でもそれ以外はこの公園で遊ぶような感覚と一緒で、
はあ、まあこう聞くとすごく気楽な感じにはなってきますが多分古川さんはそれに大変な思いされてるんちゃうかなと思ったりもします
ね。でも参加者の終わった後の歓声、
はい、
もう声の大きさが変わるんですよ。
どういうことですか？
最初ね、うん、こんにちはっていう時に、
はい、
聞こえないなって感じの人が、
はい、
帰る時になったらまた今度も来たいですって大きな声で言うと、うん、同じ人には思わないで見えないからよく特にね、
はいはい、
もう僕涙出ますよ。
はあ、それだけ楽しい思いをして皆さん変えられるというわけですね、
うん、でそれが僕の願いですから、
うんうん、もうちょっと言いますと具体的にどういうことをされてるかというのをちょっと、好きなことをやっていこうということなんですが、今までやったイベントってどんなことがあるんですか？
あとは、うん、南淡路市で地引き網やったり、
地引き網ね、
はい、うん、で大見舞子のバーベキューも、
バーベキュー
もう 内校定会が毎年必ずやってるし、
毎年やってあるんですね。
で今にすごく人気あるのがパン作り講座。
パン作り講座
でそれは1グラムから測るところから当事者の方にやってもらいます。
ほう、
うん、でその最後途中の工程から最初から最後までパン作りをやってもらうので、はあ、出来上がった時みんな私パン作った私パン作ったってみんな喜んでみん家帰ったらみんなに言ってます、これ私が作ったパンよって言って、はあ、でこんな思いをできると思わなかったってメールいただいたり、30年間こんなことは絶対今までできないと思ったのができたできたことが嬉しかったと言っていただいたり、なんかものすごく僕は勇気を皆さんにいただいてます。
視覚障害をお持ちの方は特に1グラム測るというのも、うん、これなかなか物を作るというのは、はい、古川さん大変ですよね。
でしょうね、
はい、でもそれが出来上がった時西村さんやっぱ嬉しいことは確かですよね。
うん、そう、あのなんていうの、自分で分量を測るところからさせてもらえるっていうの、うん、もう一つすごい魅力やと思うんですね、うん、だってあの場合によったらもう料理講師なんか行っても、うん、全部そのなんていうかな
揃ってる
んです。もう分量全部測られてて、はい、容器に入れられてて、であの野菜も刻まれて、まあ、場合によったらね、うん、であとは合わすだけっていうような感じのパターンがだいたい今までのとこ多いんですよ、はい、でも自分でそらあの1グラムであろう2グラムであろう自分で測らせてもらえる、測れたっていうことはすごいなって、もそらそれなりに工夫は絶対あるんやと思いますよ、ええ、でもそれをしながらでも自分でちゃんと一から自分でできたっていうところにはなんていうのかな、あの喜びもあるし、あできたんやっていうその自信みたいなものも、あこうやったらできるんやっていうのがほら実感できるじゃないですか、はい、ええ、だからそこがやっぱり嬉しいんやと思う。
やっぱり見えない中で自信にこうねつながるというのは、うんうん、自分の人生にもこうつながっていくもんが、うん、古川さんあるでしょうね、
はい、だから僕のイベントでいつもスタッフのみんなには声かけるのが、うん、はい、失敗することを恐れないで、
失敗することを恐れない、はい、
失敗することが楽しいことになるイベントにしようと、うん、だから僕一番最初僕が作ったパンは出来上がったクッキーみたいな感じのパンが出来上がった
固めか、うん、
それでも満足感があったの で、うん、でそしたらそのスタッフの方もあそれやったら古川さんのイベントに協力するわって言って、もう16回かな、
うん、開催するわけですね、
はい、でそのスタッフも徐々に増えていくし、うん、あの理解者が増えていって、あ失敗してもいいんや、うん、うまくいかなくてもいいんやっていうのが、うん、僕の一番大事にしてる一つのワードなんで、
いやこれは大事なことでしょうね。
そうそうそう、うん、でも失敗することで学ぶことだってあるじゃないですか、はい、
学ぶことの方が多いと思います。
多いでしょ、うん、だから最初これでやったら間違ってうまく測れなかったけど、じゃあ次は違う方法でしようとかいろんなことを考えますもんね、うん、そこで、
はい、その通り、本当そのそうやって西川さんおっしゃったといただいた通りで、あのリピーターが結構多いんですよ、
はい、
何回3回目とはね、
はい、
うん、でやっぱりそれでやっぱり次に来るときは今度ここをちゃんとしようとかね、うん、自分のテーマを持ってこられたり、
うん、
で古川さんご自身も割と旅に出はるんですね、はい、遠くまで行きはるんですよ、はい、視覚障害全盲でいらっしゃるんですね、はいはい、それお一人で行かれるんですか、
はい、そうです。
すごいでしょ。え最近行かれたところっていうのはどれへん、うん、
兵庫県の伊丹から出発して、ええ、北海道の、根室駅まで行って、はあ、そこから北方四島のすぐ手前の野沢布岬まで行って、で帰ってきました。
いや帰ってきましたって、それはどういう方法で、その
基本 JR
JR で、
はい、で
電車乗り継いでいく
ね。ただし電車乗るときは駅員さんがね、はい、補助を丁寧にしてくれるので、
あなるほどなるほど、
でその僕の工程表を見て駅員さんがねびっくりされるんです。
そうびっくりするでしょう。
一人で行くんですかとか言って絶対言われ
て。だって根室って終点ですよこれ。
そうです。一番
端の駅になりますからね。
はい。
はあ、い。そこまで行って、で、はい、その後はもう歩いたりとか、はい、バスだとか。
そうだね。あとはその時の駅に着いた時の雰囲気で観光協会行ってどうかないかとか聞いたり。
へえ、それまあ平な話、まあ、全盲でいらっしゃるんでそういう旅ってのは 怖くない
ですか？怖いですよ。
でしょうね、
はい、
うん、その怖さを乗り越えるのは何なんですか、ね、
あ、その先に喜び、楽しさ、幸せがいっぱいあるから、
うん、
可能性
っていうことですか。その先に絶対あるんですよ。もうよう泣きます、よう笑います、
うん、
ほんでまた、うん、あ、もういっぺん会えてよかったって駅員さんに言ってくれることもあって、
はあ、
駅員さんが僕に話をしたがるんですそれとか町の人とかね、
ええ、
だから青森の海鮮丼のお店はもう常連なんで、
青森まで行かれることも、もう常連ということは何度かあるわけですか、
ま、毎年お店に行くんですけど、
そのお店毎年行かれます、
ね、はい、そこの親子とも仲良くて
へ、
うん、あ、僕が行ったらお帰りって言ってくれます。
だから広がりがありますよね、
はい、
で、まあ、あの旅に出ると、まあ、そうですよね、人と全然違う人と話をする、うん、そこにまあ文化も違うということで、
はいはい、
なんか得るものというのは、
あ、もう本当にどんどんどんどんなんか、ああ生きてることがこんな豊かなんやって
うん、でもここまでいけるのは西村さん、なかなか
ないと思う。
特に視覚障害者の方でこういう気持ちまで行くという方なかなかいらっしゃらないかなと思うんですがね、うんうん、
でも最初の一歩は本当に苦しかったです、
うん、
玄関から一歩出ることがもう怖くて
最初はね、
うん、
でもそこからやっぱり自分がいろんなことしようと思ったらってことで白杖をすごい練習して1日10時間ぐらい歩く練習して、
うんうんうん、
もうどんだけ車にぶつかりかけたか、どんだけ溝にはまったか、
は
い、どんだけ道路の真ん中歩いたか、
うんうん、
どんだけ違うところに行ったか、
うんうん、
階段から落ちてるのも何度も経験した結果今自由にどこでも
自由にどこでもってもうなんか考えられへん。
いや、まあこういう、ね、方もいらっしゃるんです
が、昨日もふと時間があったんで豆大福を買いに京都まで行って
わざわざですか、
はい、
さっき伊丹って言ってありました、伊丹から京都ですか、
そうです
そうです、大福買いに
豆大福食べたくなって
もう普通しませんよ、そんな
しませんよ、買ってきてとは言うけど
でも食べたいですから、
うん、でき
はね、まあ、いろんなことをやっていらっしゃいますけれども、ホームページがあるんですよね、
はい、
なんということで検索すればそのホームページ出てきますか、
ね、一つはそのブラインドスポーツネット、
はい、
っていうのが僕の視覚障害者のスポーツがこんなスポーツがあるよっていう紹介、
ブラインドスポーツネット
で検索すると早く出てきます。
もう一回言いますね、ブラインドスポーツネットというので検索をしてください、
はいはい、
う
ん、でそこにサラダドレッシングもしくはこの指に止まれっていうバナーがあります、
うんうん、
そこに飛んでもらうと、もう一つ僕 の、 そのアウトドアとか、
うん、
そのみんなで遊ぼうと、みんなで出かけようっていう方のリンクに飛びますんで、
はい、だからブラインドスポーツネットを開いていただいて、はい、そこからサラダドレッシングを見つけていただく、
はい、そうです。
そうするとイベント内容がざっと出てくる、
はいはい、まず別のホームページに飛びますんで、
じゃ あ、 まあちょっと参加してみたいなっていうのがあったら、はい、それに参加できるというような形になるんですね、
は
い
は
い、
募集中のイベントはこちらというバナーもまたそのページに飛ぶとあるんで、
なるほど、参加は自由、
自由です。
それはもう障害関係なく、
もう関係なく、
請願者それから健常者も全然参加してもいいという、はい、
で障害の種類も関係なく、
障害の種類も関係なく、はい、皆さんがもうご自由に参加してくださいという、はいはい、そんなイベントが各種あるという、はい、
そうですね、各種っていうほどでもないですけども、
うん、
まあいくつか作ってみんなの行き場所、だから、
うん、
あ、どっか行きたいな、でもどこ行っていいか分かんないなっていう人のが、あ、そこに行ってみようっていう場所を作りたかったので、
だからまあほんまに一歩踏み出す、
はい、
大きなところがここっていう感覚でよろしいですか、
うん、はい、そう思っていただいた嬉しいです。
あ、今後の展開は何か持ってあります？
今度はね、パラスポーツ、
はい、
いわゆる障害者スポーツを中心に、
は
い
は
い、それをブラインドスポーツの、そのパラスポーツの中のブラインドスポーツを遊びに変える、
は
あ、そうスポーツっていう概念を変えて遊びに変えて、
はあ、
それをその一種類の新しいスポーツを作って、
は
あ、その先に今共生社会が待っているっていう、
は
あ、テーマであのパララン実行委員会っていうのを立ち上げて、
何ですか？
パララン、
パララン、
パララン、はい、
パララーンのパラはパラレルのパラ、うんうん、並走っていう意味なんだけど、ラーンっていうのはもう走ってるような楽しく走るようなそういうイメージで、
具体的にどんなことをされてるんですか。
今フィッチボール、
フィッチボール、
フィッチボール、いわゆるゴールボール、
ゴールボールは知ってます
が元々のベースで、
はい、これはパラでもありますよね、はい、ゴールボールね。
そうだとね、体中朝ができたりするんですよ。
これ強烈ですよ。もうまああのパラリンピックご覧になった方は分かるけど、こんな強烈なボールが飛んでくるのかっていう、はい、視覚障害者の方はびっくりするような、はい、強いボールが、
はいはあ、だからそのアクティブなが好きな方はそちらの方に行っていただいて、私どもはその練習用のボールは柔らかいので、
柔らかいボールを、
はい、それを使って、はい、でゴールを守る人は椅子に座って、
はい、
掃除道具のワイパーってあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれでゴールを守る。
へ
で椅子からお尻が浮いたら反則
は
ということは車椅子の方も反
則。なるほど、なるほど、そういうことか、
はい、それでみんなで対抗戦に得点を競って楽しむゲームに作ったんで。
それは古川さんがお作りになったんですか。
そう、僕とあと2人のスタッフさんに。
ルールは、
ルールの僕たちが。
でもそれやり始めていらっしゃるんですか。
もう3回で、今度6月29日、
はい、
で8月24日とまたありますんで、
はあ、それどこでされますか。
兵庫県のスワンホール、いや兵庫県伊丹市のスワンホールの3階で、
うん、はあ、すごいですね。なんか次から次へと発想が湧いてくるんですね。
要は遊びと一緒ですから。
いやいや、でもその向こうにね、必ず古川さんの話って共生というか、みんな一緒になって、うん、障害関係なくもうみんな請願者も健常者も一緒になってやっていこうという何かがありますわね。
あの一つ言わせてもらっていいですか。
どうぞ。
共生社会って最近よく使われますよね、はい、で共生社会は作るものではなくてできるもの、作るものではなくてできるものと僕思ってるので、だから作るっていうのはなんか目線が違うなと思って、
うん、
でも勝手にできるんですよ共生社会って。
言葉では共生社会を作るって言いますもんね、
はい、
あ、共生社会をでき普通にできるようになるという。
できるんですよ。
は
あ、2時間経ったらそこは共生社会になってるんですよ。
はあ、なかなかあの言葉的にも考えさせられるような。確かにその通りだと思いますが、は
い、
はあ、まあ、そこを目指して今後も頑張ってください。
はいはい、ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
ボランティアサークルサラダドレッシング代表古川康弘さんにお話をお伺いしました。お別れの時間でございます。お相手は
西村豊子と、
そしてラジオ大阪の原田俊晴でした。今日は浜田直也さんのふるさとでお別れです。
うさぎを石かの山こぶなつりしかの ふるさと。
山下純一のバリアフリーファンク。
全盲で車椅子のミュージシャン山下純一です。毎週土曜日夜7時45分からオンエアしておりますバリアフリーでファンキーな番組です。どういう番組、どういう番組なの、分からんから一回聞いてみてもらっていいですか。よろしくお願いいたします。
中島健人です。先月ロームシアター京都で世界とつながり音楽の未来を灯すをコンセプトに初開催された国内最大規模の国際音楽賞 Music Awards Japan 2025。今ミュージックシーンの最前線を行くアーティストが京都に大集結。音楽業界関係者5000名以上が投票し、各部門で受賞した楽曲の中から主要6部門の発表、会場を沸かせたライブ音源、さらに各プレゼンターの名スピーチまで当日の様子を余すことなくお届けします。 Music Awards Japan 2025 Radio Highlights
6月19日木曜夜10時から。